저
神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月隔週で火曜日のこの時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。
さあ、今日のゲストは秋田県神社庁教会員の斉藤樹院さんです。斉藤さん、よろしくお願いします。はい、
お願いします。
今日からスタジオ中市での放送で、はい、今初めていらっしゃった樹院さん、はい、ちょっとこう落ち着かない様子ですが。
そうなんですよ。もうこういうふうなあの西洋風の建物はちょっと馴染みが薄いんですけれどもね。
西洋風って普段から西洋風ですよ。
ちょっとこのね、非常に明るくて、でもいや、あの結構なんじゃないですか。あのこのね、建物 の, あのコーナーの隅のところ、逃げ屋広場のコーナーの隅のところにキリンの絵が飾ってありましたんでね、ちょっと感動したんです。多分皆さんはですね、キリンだけにこう首を長くしてこの建物できるの待ってたんじゃないかと思うんですけどね。
うまい、
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 うまい、うまい、
というふうにこう思ったんです。
はい、オチがつきましたんで、今日はですね、リスナーから質問が届いてるんですね。
そうなんです、うん、ラジオネーム若年寄り恵比寿さんです。たまに自宅の敷地内に祠を建てているお宅を見かけることがあるんですが、はい、あれはあまり良くないと聞きました。建てられるからという理由らしいですが、実際はどうなんでしょうか。
どうなんですか。
あのですね、そう、あの決してそういうことはないと思うんです。逆にですね、何かこのさまざまな出来事があったりすることをですね、お祓いをしてくれたりする、守ってくれるというふうな意味合いがあります。これを氏神といってですね、その家々で祀るそれぞれ の, その特別な家一個の鎮守というふうに言う、その考え方なんですね。でそこに祀るのは五穀豊穣だとか、あるいはその何か災難などを避けてくださるとかというふうな、ね、小さな祠ら氏神というふうに言ってるんですけれどもね、
はい、
ですからかえって祀る方がですね、そうした家々は古い家柄が多いというふうに思われますね。
あ、確かに古い家に行くと庭、はい、広い庭の、ね、途中にこうありますね、はい、小さい祠らが、はい、あれはだから良くないどころか、いいんですね。
そうですね、はいはい、
建てられることはないということですよね。
建てられないということはないと思いますね。
はい、
はいはい、
作ってください、
はい、
そう簡単に、
はい、よくあのお祭りをしてされるといいと思いますよ、うん、1年に1回ちゃんとそう、ね、日にちを決めてね、そういうふうにこのお祭りするといいと思います。
はい、
逆に積極的に祠を作るというのは非常にいいことです。はいはい、この番組では質問もお待ちしてますのでお寄せください、
はい、
さて今日は斉藤樹院さんに七夕についてお話を伺います。
はい、
七夕はまあ7月7日と言いますが、
はいはい、
今日取り上げます七夕は、
はい、秋田ではですね、もう大体月遅れで、一月遅れで8月の7日、
はい、
このですね、前後と言いましょうか、前後というのは前の日から行うことが多いですよね、
うん、
8月の6日の夜とかですね、それから7日の日にかけて、そうしたその行事が多いですね。関東なんかもこの七夕の一つでありますね。
ちょうど8月3日から6日まで4日間開かれますね、
はいはいはい、正式にこう七夕っていってついてるその行事はですね、能代の厄七夕、
ああ、はい、ね、いいですね、
これも7日の日がですね、本番ですね。それからあの湯沢の七夕へ道路とかというような、うんうんうん、あの七夕ですね、
この時期ですね、やっぱりね、
はい、まあ、ところがこうしたその七夕はですね、秋田ではねぶり流しというふうにこう言ってきたんですね。
はい、
ほとんどがこのねぶり流し、本来はそう言ってきたんですけれども、中国からこの入ってきました五節句のうちの一つなんですね。1月1日これは神日と言いますが、それから3月3日お雛様、5月5日のですね、鯉のぼりをしたりする勝負の節句ですね、それから7月7日の節句なんです。それから9月9日というね、これで五節句なんですが、9月9日は朝陽の節句、そのうち7月7日は七夕というふうに言ってきたんですね。
七夕って、うん、まあ、ひらがなだったり漢字だったりしますね、うんうん、はい、
でも七の夕と書いてこれどうして七夕って読むのかっていうね、
普通には読まないですよね。これは
これ読めませんね、七夕とか七夕とかですね、はい、七夕とかというふうに読むのが通常でしょうけどもね。
なんで七夕って言うんですかこれ。
これはですか、今言った節句のですね、7月7日の日に、本来はですね、日本のこの眠り流しのようにですね、七夕つ姫を祀る日だったんですね。七夕つ姫という神様がいまして、その旗織りの神様なんですけどね、
女性ですか、
はい、日本の古いの古事記なんかにも出てくる神様ですが、うん、その神様をその日に祀るからですね、うん、七夕つ姫とほら七夕って似てますね、
ね、七夕つ姫、は
い、それが7月の7日の夕にやるということをみんな知ってますから、7月の7日の夕は七夕だなというので、これをですね通常こういうふうに読んできたんですね。
もともとはじゃあ当て字だったんですね。
そうです。当て字、あの読み方とそれを当て字こうしてきたんですね。一緒になったんですね。
そうですか。
まあそういうふうにその不思議なことも七夕にはこうついて回るんですがね、元来のこの眠り流しもですね、実はお祭りのうちでも不思議な名前でしょ、うんうん、眠り流しというのは一体何かって言いますとね、
寝流し、
秋田ではですね、寝流しとも言いますけどもね、あるいは寝ぶたと青森などは言いますね。
寝ぶたありますね、
はい、数野では青森にやや近いせいかですね、南部ということもあって寝ぶたという行事も行ってますね、今でもね、うんこれはですね、もともとは眠気をその寝深ぎするとかですね、眠いことをですね、秋田弁でね、
眠たいことを、
はい、眠たいことをですね、はい、その眠りのことを意味するんですね。それが眠り流しというふうに言ったんですが、夏になりますと非常にこの暑くなると眠くなるんですね、うん、その眠気をですね、眠気をその流してやるんですね。なぜ流すかと言いますと、はい、眠気というとそのちょっと居眠りなんかしてますと皆さんの仕事の中ではあれでしょ、なんかサボってるように見えるでしょ
そうですね、
そうですね、うん、まあ、昼寝してると、
昼寝してるとね、
サボってるように見えますよね。
怠慢な生活というふうなことが考えられた、うん、つまりそれはですね、外から来る悪いですね、霊が自分の体につくからですね、はあ、眠気を催す、
へ
ー、そういうふうに考えたんです。
あ、今眠るのはこれはじゃあ悪い、
そうなんです、
霊がついてるんですね
いきませんね、
はい、ね、お話してくださいもう。
でそれをですね、この関東のあの提灯だとかですね、それから御幣だとか、うん、それから、はい、大きな灯籠をつけてですね、それを燃やしたりして流してやるんですね。
あ、シャチも流しますから ね、
悪霊を流してやるということなんです。眠気というのは外から来る悪いもので、怠惰な生活をもたらす、うん、私たちですのね、眠りこけると、ね、本当はね、うん、うまくありませんね、
はい、
眠すぎるといけないんでですね、睡魔に襲われるっていうぐらいですから、ね、そういうものをあらかじめ流してやって、今度来る秋の収穫に一生懸命その頑張っていかなきゃいけないというふうなね、そうしたお祭りが実はこの夏に行われる眠り流し、
そう結びつくから五穀豊穣の祭りっていうふうになるわけですね、はい、そうなんです、はい、
これが節句の日に行ってきたんですね。でやがてお盆もすぐ近くにありますからね、このお盆の先祖祭りというふうなことにもですね、関係するんですね、流したりしますから水に関係するんですね。みそぎの意味がありますね、
身を清める、
悪霊を流したりその身を清めるというのはね、そういうその意味合いでこの日はですね、七夕には一粒でも雨が降らなければおかしいなどと言われることがよく全国にあるんですね。秋田もそういうふうなことが言われてますね。
でも七夕雨降ると彦星様と織姫様が会えません。
でもね、雨を必ず降るものだという伝承はあるんですよ、これね。
そうですね。ですね、
時期がそうですよ、やっぱり。
あ、降りやすい時期なんです ね、 ね、なるほどね。
まあ、この梅雨をちょうど明ける頃明けてですね、こうしたそのまた秋に向けてのですね、豊作 の、 その祈りを込めて行われる祭りがこの七夕の祭りなんですね。まあ、各地神社でですね、こうしたお祭りがこのされていることもありますし、また七夕神社などといって、この七夕の神様を祀っている神社も全国にいくつかあるんですよ。
秋田には
その直接な名前はありません。
ないですか。
はい、七夕つ姫を祀るところは見られますけれどもですね、そういうふうなそのこの節句の日の祭りが、元来に秋田では眠り流しというふうに言ってきたんですね。
私は感動を見るときにちょっとこう七夕のことも思い出しながら、はいはい、参加してみてくださいね。
で、あまり眠かきしないように
気をつけます、はい、
今日は七夕について秋田県神社庁教会員の斉藤純院さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼しました。さて次回は8月7日火曜日の午後3時30分頃からお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関する様々な質問も募集中です。質問はハガキ、ファックス、E メールで受け付けます。ハガキの方は郵便番号 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで、ファックスの方は018-824-8564、メールの方はgok@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。
あれ、またお金を落とした音が聞こえる。どこにも落としてないのにな。
あ、お前さては自動車保険、車買った時に入ったままずっとほったらかしだろ。
え、いけないの？
だって例えば1年で保険料が2万円違えば5年で10万、10年で20万円も無駄なんだぞ。
え、早く見直さなきゃ。
アクサダイレクトの自動車保険ならお客様の条件に合わせてグッドプライスをご提供。例えばホンダフィットにお乗りの36歳でゴールド免許20等級車両保険付きで年間 27,750 円。しかもアクサグループはグローバルブランドランキング保険ブランド